二度とたどり着けない神社に救われた話。九州を走り回っていた頃、その日はキャンプ場に連泊することにして、近くの山に軽装登山に行きました。なんとなく順調に登り、あっさり山頂到着。自転車で胃袋の燃費が悪くなっていた私は、持ってきた食料を全部平らげ、山頂で昼寝をしてしまいました。気がつくと夕方になっており、すでに薄暗い。こりゃいかんと下山を開始しました。しかし、というか、やはりというか、しばらく歩いているうちに、目印テープが見えなくなっていることに気がつきました。登山経験が少なかった私は、ここで焦ってしまい、さらに泥沼にはまるという不始末をしでかしました。そのまま山を下ろうとしてしまったのです。行けどもテープは見つからず、沢に行き当たった時に我に返りました。このまま下ってもさらに迷うだけだ。食料もない。水は沢で補充することができましたが、食料ばっかりはどうしようもない。空腹による手のしびれを感じていました。まあ一日くらい食わなくても死にはしない。一旦落ち着いて考え直した後、このまま下ってもどうしようもないと考え、野営することに決めました。と言っても軽装です。テントもシュラフもなしに春山で一晩を過ごすのはちとつらい。幸いライターは持っていたので、暖を取るために焚き火をすることにし、薪を集め出しました。枯れ木を抱えながらうろうろしていると、不思議な音というか声のようなものが耳に入ってきました。よく聞くと、子供か女の子が会話しているような、なんとも現場に場違いな声。後から考えればどう考えても異様な声なわけですが、当時の心理状態でそんなことを考えるわけもなく、人がいると感じた瞬間に、誰かいるんですかと叫んでいました。そうするとピタッと声がやみ、少し経つと何事もなかったかのように元の会話が始まります。私がもう一度、どなたかいませんかと叫んでみると、やはり一瞬会話が止まるものの、またペチャクチャとしたおしゃべりのような声が聞こえ始めました。とにかく人がいる。きっとこちらの声を聞き違いだと思っているんだろうと考えた私は、声のする方へ行ってみることにしました。声は今いる位置より上方、ちょうど崖とも呼べそうな岩場の上あたりから聞こえていたので、多少迂回することになります。もうほとんどあたりが見えないのでかなり怖かったのですが、人恋しさには勝てず、必死で声のする方に近づきました。
うん、キャハハハ、ねえ、
と、まだ意味はわかりませんが、人の声だと確信するようになってきた時にもう一度、すいませんと声をかけてみたところ、また声がピタッとやみ、今度は何も聞こえなくなりました。焦った私は声のしていた方向へ。藪の中を転がるように進んでいくと、ちょっと開けた場所に出ました。すいません、誰かいませんか。今思えば我ながら情けないと思うのですが、人恋しさ全開の私は辺りを見回しながらそんな言葉を叫んでいたと思います。キョロキョロしていると人工物っぽいものが見えました。暗闇に目を凝らしてよく見ると、どうも小さな神社、祠っていうのでしょうか、名称わかりませんのようです。その時初めて声と声の場所に誰もいないこと、そしてそこに神社があるというのが符合することに気がついて血の気が引きました。誘われたんだろうか。ビクビクしながら辺りを見回すも、もうほとんど真っ暗。これじゃあどうしようもない。 真っ暗な中、朝までビクビクしながら過ごすわけにもいかないので、神社の主に、ごめんなさい、広場を使わせてくださいとうめいて焚き火をすることにしました。藪の中を歩いている時も薪は離さなかったんです。とにかく火を焚いて落ち着くと、今度は神社に興味が湧いてきました。声も気になりましたが、この神社が関係しているのは間違いないだろうと考え、明かりになりそうな薪を一本取って神社に近づいてみることに。照らしてみるとやはり古い神社で、木も色あせ、朱色もほとんど残っていない状態でした。不思議と腐ってボロボロになっているところはほとんどなかったんですけどね。中を見てみると、他の登山者が置いていったのか、まだ中身の入った焼酎の瓶と焼き鳥の缶が。すぐにいただいてしまいたい衝動を抑え、何が祀られているのか確認しようと思ったのですが、薄まってしまっていて文字を読み取ることができませんでした。祀られているものがとても気になりましたが、空腹には勝てず、道に迷ったこと、広場を借りることへの感謝、お供え物をいただいてしまうことに対するお詫びと感謝を述べて、焼酎と缶詰に手を出させていただきました。どちらも備えられてからそれほど日が経っていなかったようで、食べるのには問題なし。この時の鳥缶のうまさには涙が出そうになりましたよ。そうして焚き火と焼酎で体を温めつつ、その日の晩は怪異に会うこともなく過ぎていきました。朝になって神社の主にお礼を言い、辺りを片付けて帰り道を探すと、神社への道を発見。それを歩いていくと元の登山道にぶつかり、無事キャンプ場に帰り着くことができました。やっぱり助けてくれたんだろうな。で、これには後日談がありまして、次の日にお礼をしようと山に入ったのですが、参道を見つけられず諦め、お供え物の買い物をしていた時に店のおばちゃんと話していたら、そんなところに神社なんてあったかしら、なんて言っていたので、そういう予感はしていたのですが、えらくはにかみ屋さんの神様だったようです。以上、二度とたどり着けない神社に救われた話でございました。